昭和54年7月1日月並み祭における親先生のご教話をいただきます。ただいま出てこうとしておりましたら桜井先生がどうも今日はお祭りに大変ご無礼ができましてちょっとお話に出ておりました、ね、背中の時に、果物がここでちょうどこぼれましたからそのことのお粗末ご無礼ということだったらしいんです。ちょっとこれ秘密シリーズですね。だからあれがね部長をしてけつまずいて転んでこぼれたとかね、顔がひっくり返ってこぼれたっていうならこぼれかもしれませんって、あれはこぼれるようなというのだからあれはおかげですよという点が出てきたところですけれどもね、こぼれるようなというのですから私も実はその時にそれこそ今こぼれるようなという思いで見せていただいておりましたら神様がにっこり笑ってくださったような気がいたしました。そうそうこぼれるようなね、それこそ月のおかげをいただきたい。昨日の御礼、交通安全祈願の大祭合わせて悪疫予防の祈願大祭が執り行われました。年齢再祭だんだんおかげをいただいてもやっておりますが昨日もちょうど3000近くの方のお届けがあっております。今朝のご記念には向こうの障子を取り払わねばならないほどたくさんの朝のお前でどうぞ詰めてください詰めてくださいということございました。今日から7月いっぱいこれはもう全教を挙げての診療が始まりております。今日の一時の夏季診療もそれこそもうここの一番最初のやつからもうぎっしりでございました。昨日そして昨夜は月末御礼神話会それから朝は朝で今も申しますように障子を取り払わなればならないように、ね、さあ詰めてください詰めてくださいというほどしにおかげをいただいてそしてもうお届けは3人新しく4人のものがずれとお届けのしっぱなしなんです。そして今晩のまたこのお祭りです。今晩も今申しますようにこぼれるようなお祭りでございました。もう今日はもう世界のアメリカ中国エジプトからまでもお供えがあっております。はい、もうそれこそ世界の国々からの珍しいものがご神言をにぎわいもうそれこそ山盛りのお供えでした。昨日もあんなご大祭のようなお祭りでしたけれども昨日のお大祭のお供えはあれはまた別です、ね、もう月の祭の月の祭の別にしてございますから、ね、2日続けて言うならご大祭のようなお祭りがこのようにして使えられるそれこそあふれるようなこぼれるようなおかげを、ね、愛楽の教会だけがいただくのではなくて愛楽教会にご信用をいただいておる皆さんの一人一人がそういうおかげをいただいていただきたいとこれは神様の願いだと思うんです、ね、だから皆さんもねそれをいただくことのためのというならば信心をさせていただかなければなりません。今日一時のご記念の時に今年は少し余裕を持って、ねご理解をいただきたい そんな考えでおりましたから、朝から高橋さんに申しまして、去年は夏の診療に、ご理解をいただきますのが、去年は経典のどこまでだったか、あちらが詳しく、書いてございますから見て調べてもらいまして、そして経典のここからだということを聞かせていただいて、今日のご理解、なんだというご理解でしたかね。欲徳に老けりて身を苦しむることなかれという身教えですかね。だからお互いがね、苦しんでおるというのは、もう大体欲徳に老けって言うならば、老けりすぎて言うなら、なんと現在の、まあ、難儀というてもよいわけです、ね。私は今日はもう、いただきませんです。それでもご記念の、そのもう神様のご記念も終わった、さあ三友様に移って時までいただかないです。それで三友様に移った時にいただきましたのが、吹き地剤という、あと茶の間にこう竹の掛け物がかかっておりました。あれと今、これは宮崎の方で大変器用な方がおられまして、このすすだけに、やっぱり柱掛けにですね、風が動いて鶴が松に帰ると帰った柱掛けが来ており、それとこう取り替えるところをいただいたんです。だから私は一番にね、吹き地剤のおかげをいただきたいと書きました。そして後から次々と最近言われておるところの天の心、地の心、それは身を削り、心を削りすることだということを2番目に書きました。そしてね、3番目には神様信心とはね、神様への憧れの念が募っていくことだという意味のことを書きました。そして、4番目にはね、憧れておる人の前にはもう欲しいものも、ね、惜しいものもなくなってくると書きました、ね。そして最後に、ね、信心とは性欲を捨てて体欲に生き抜くことだと書きました。どうもあんまり慌てて帰れ、どうか後先なとろうとしていけませんから、正則先生とちょっと見てきて直さにいかんとなるかもしれんばい、もうそれこそもういきなりこう書いておりますから、判読するのが難しいぐらいだっただろうと、高橋さんが毎年それを受けたまって書かれるんです。そして戸場に書いてあるのを見せていただいて、読ませていただいて、いやー素晴らしいなって言って、正則さんと二人で言ったことでした。かんながらなものってそんなもんですよね。最近はかんながらかんながらということが言われます、ね。だから皆さんがここではかんながらを目の当たりに見ておられる、またはお取り次をいただいて神ながらのおかげを受けておられる、それは、ね、そのこと一言一言のことであって、根本的な神ながらのおかげということにはなっていない。愛楽でその神ながらとはこういうことだ、神ながらのおかげとはこういうものだ、素晴らしいタイミング、必要な時には必要なものだ、それこそ吹き自在のおかげをいただかせてもらう、その吹き自在のおかげをいただかせていただくためには、風が吹いたために鶴がまた松に戻ってくるというおかげをいただかなければならないということでございます、ね。風が吹くというのは風が動くと書いてあるんですね。風が動く、風の音を隠そうと書いてある。風が動く、鶴が松のもとに帰るという、ね、松ということは愛楽の新人とも言われますし、ね、または松という字は気品に公という字が書いてあります。だから気は心ですから、心を豊かに大きく、心が豊かな大きな心の世界に住んでおるから、ね、豊かなものにも金にも不自由しません。吹き自在、必要な時に必要なものが自由自在に集まって ってくるというおかげ、そんな話のような夢のようなと皆さんが申しますけれども、昨日のお説教の中にも申しましたように、哀楽で言われておるようなおかげが本当に事実とするならば、それは正規の奇跡だよという人が、だからその正規の奇跡とも言われ思われるほどしのおかげが今哀楽には現れておるということ、そういうおかげを哀楽にご信用をいただいておる人たちが一人一人がいただいてもらわなければならない、言うならば哀楽の信奉者の一人一人が百万長寿の徳を受けてもらわなければならないと私は思うのです。また私の願いもそうなんです。ためにはね、まず日産協調、新業家業の業、哀楽理念の実験実証人として、また実証家族として、または実証商社として、ね、それを表していくところのおかげをいただく、そこから日まさり月まさり年まさり大まさりのおかげをいただかせてください。そういうおかげをいただいていただいただけではない、そのいただいたおかげを信心の誠をもって表させてください。その表す予得によって、言うならこぼれるようなおかげを持って神様の前に捧げ尽くさせていただく信心から、大勝りのおかげをいただかせてください。信玄美に輝く貧相病のない世界に住まわせてください。これは私が日々のご記念の中に神様に申し上げる言葉の一節でございます。だからまずは日産協調という点なら、さあ昨日のはもう九州中、今日は、まあ、昨日お参りができなかったからというと山口あたりからもお参りがございましたがね、そういう方たちが日産するというわけにいけんから、ね、もうどんなことがあってもおかげの泉だけは読ませていただきなさい、それはもう教えをいただくということになる、分かるとか分からないじゃない、あのおかげの泉というのはもう私くその本の題名になっているようにコンコンと湧き出るようなおかげのいただけれるおかげ、そういうおかげがいただけれることを皆さんが実証してください。先生が言うのは嘘じゃない、少なくともこれは実験を読み返してください。一月に一冊は薄いご本ですから、ね、それが協調ともなるならば安いことじゃないか、遠隔地の人であってもまたはお参りできないときにはそういう工夫をしなければいけない。そしてあの中から感じるものがあったならば、その感じること、神様と熱海どもとの間に通うものが生まれてくる、そのルートをたどっておかげはいただけれるんだ、ね、日産、日産ができないなら、昨日2日前でしたかね、28日の筑陽会の時に皆さんに申しましたことでした。ちょうどその時日産組の、まあ、日産組の方だけがこうツリツリと発表することになったもんですから、もう時間がなくなった、それは素晴らしい日産のおかげをいただいて各々おかげを受けておるというお話であった。それでほとんどの人は、まあ、言うならね、築陽会の時にやっと月に1回お参りができるといったような方たちもたくさんおるわけでした。ですからその方たちに、まあ、申しましたことでしたけれども、ここで言われる日産協調を実行してください。協調は今言うようにおかげの泉をいただくということ、ね、またはそうカセットなんかを持っている人をテープで、ね、聞いていただくということもまたありがたい、ね、そして日産をさせていただいておるつもりでお参戦のお供えをしなさい、お初を包ませていただきなさい、そして次のお参りをするときにお届けをすると、それは日産したということになるじゃないかと、工夫なんだよ、しかもそれは身を削り心を削りしたものがそういう形に現れてくる、日産協調、ね、信業家業の業、ね、これは言うならばいよいよ心にかけさせていただくところの業である。どの新人どの新人とこう言われてきて、それを大体、まあ一通りはあらゆる角度から解かれたような感じである。最近のアイラブでは天の新人が最近解かれる、ね、それを具体的に解かれる、 そこで私どもは道務新人はもう全く卒業したかというと差にあらず、まだまだ覚えただけで、まあ、ぎこちないものである。その証拠にイライラする時があろう、不安になることがあろう、ね、腹の立つことがあろう、もうこれは今私は道務新人になっていない証拠だということを確かめて、ね、腹の立たんようにイライラせんで済むように、いつも豊かな心です折れれるようなおかげをいただいて、初めて豊かなものの世界にも住むことができるんだという、もうそれこそ道理の通りである、日を見るようにも明らかな湯原実験実証を本気でさせていただいて、ね、日産協調新業家業のように本気で取り組ませていただこう、ね、そのことが楽しいような、そのことが身についてくることが嬉しくなって、しかも愉快になってくるというほどしの信心。あと子供がまた一生かかってもその泥の信心を完璧ということはいけないでしょうけれども、いわゆる私どもの日の世界の中からイライラとか腹立とか不意不足を言わんで済む世界というものをいよいよ確かなものにしていくということ、そして捧げること、しかも潔く、ね、身を削り心を削り、道の信心は心を削ることだと、ね、天の信心とは身を削ることだといただいた、ね、今日私何のことからだったでしょうか、その身を削るといったよ、例えばもう一週間になりますかね、天の信心布袋様がこうやって万歳をしているところ、こんなふうにして手を挙げている木彫の布袋様です。私ここに出てくるときは真っ暗ですから、ここに妙なものがあると思ってから電気につけたら、そこに木彫の布袋さんがお供えしてある。だから夜中に持ってきたらしい。そしてその紙切れが書いてある。これは哀楽のある限り、ね、その哀楽で保存していただかなければならないものだと思いますから、お供えさせていただくということが書いてある。私はその日のご理解に、言うなら哀楽理念の外科というようなお話をさせていただいた。ね、あれは9年が泥の真理に極まった、そして本当に腹の立たん、言うならばイライラせんで済む豊かな心の世界に住まわせていただいて、そういう豊かな心の世界に住んで、その豊かなものです、それこそ身を削っての天の真理限りなく美しい、言うならば無条件である。その翌日でしたか、 天の理ということをいただいた。ね、私はすぐに、あ、天理教の教祖を思うた。天理教の教祖という方は、それこそ家も屋敷も人の難儀のために、人が助かることのために行使された。そしてああいう体得を受けられて、今言うならばとても金光教あたりが足元にもよらないほどしのご慈悲を天理教の方たちにいただいておられるのはどういうところにあるか。評判は金光教よりも悪い、ね、今後も高校教は学者官には非常に評判が良い、ね、天理教はそれとは反対というのはどういうことかというとね、あまりに高校教が上品になってきた、ご利益とか奇跡とかというのはあれはマジック的なものだといったようなことに、言うならばね、そうですと言えばガテンシェンならん程度の信心になり果てていっておるということである。私はそれに対してね、今日も、吉川先生昨日から帰ってきておりますから、いや本部の教学研究所に勤めさせていただいております。でいろいろのそのまあ間の新人とあちらで教学の勉強をする、そこに一つのいろんなジレンマがあるらしい、ね、だから教学というものは教団内からは反発の対象になるものだとよく言われるんだそうですけれども、私はその私が言っておる高校教ね、いわば教祖金光大臣のご信心はもしおかげがいただけなくなったらもう金光教ではないと、ご利益がある、奇跡が起こるといったような宗教はマジック的な宗教だというふうに決めつけるならば、あれらうどがですね、言うならそのマジックとも思われるほどしの奇跡がです、それはマジックと同じ種も仕掛けもちゃんとある、こういう信心をするからこういうおかげを受けられるという、言うならば奇跡の、まあ、連続の日日である。だからそういうおかげが受けられなくなったらもう金光大臣の信心ではないと私は決めつける。 だから私が決めつけておるような言うなら素朴な表現を、教学の研究のされた方たちはね、言うなら 理論で反発をしてくるのではなくて、言うならば素朴な言うならご利益、ね、助かると、ね、奇跡と不思議なおかげという、そういうおかげを受けられなくなったらもう金光大寺の信心ではないというふうに決めつけておる、そういうことを驚愕していったらいいだろうなと言って今日は話したことでした。おかげを受けなきゃ、それには例えば私が申す絶対、ね、言うならば哀楽理念が助かりの理念としての発表がこうなし続けられておる。だからそれを皆さんが皆さんのものにするというならば、実験が必要なのである。ユーズの御礼神話会に、三つ秋が司会をしておりましたが、最後に申しておりました、ね、例えば一日のうちでも、体がきついとか困ったとかということがある、またはそこに難儀を感じることがある、その難儀を感じるときこそ実験のチャンスだと言っております。私はこのことを聞いてから素晴らしいと思いました。ああもう今日は筑賀県でご無礼しようかなと思っているときに、はこういうときこそが哀楽園の実験実証するときだと思って元気を出してお参りさせていただいたら、もうきついどころかもうありがたいものでいっぱいになって、そのおかげをいただいたというような体験をさせていただくチャンスなんだという、それから難儀な問題であればあるほどに今は実験のチャンスだというようないただき方をして、もう早速それに取り組むということなんだね、天の心というのが、ね、限りなく美しくなること、身を削って言うならば天理教でいうところの日の基神である、もう無条件の御用である。しかもただ無条件の御用ということだけではない、天理教の日の基神ということには私は今日は分からないけれどもね、どういうことかということを研修の時に、梶山先生に聞いた。あちらは天理教だったんですから元が、ご神社みんな教会を持っておられることの熱心な天理教のご信者さんなんです。だから日の基神って大体どういうようなことか、それは先生が言いなさいようなことだとこういうわけですよ。ところがそれだけではなさそうな、無条件の奉仕とか無条件に捧げるということだけではなさそうな、これにはねやはり潔いというものが伴っておるように思う。どういう紳士でも淑女でも、あのどこへ出るでも、あの天理教という法被を着て御用に出られるでしょうが、あれなんか潔い心がなからなければ、どこに参りをなさるんですか、拝聖とそこまでといったまこじゃない、もう堂々と哀楽の金光様にお参りさせていただいておりますと言えれる信心なんだ、潔さがいると、ね、そしてもう実行しなければいけないと言って、今日は私がそのこれから言うなら天の心、天の信心ということを皆さんに聞いていただいたその日から、私は修行さんに話しましてからね、親教会にご贈与のお届けを日にさせていただきますけれども、それを今日からは売楽にしてくださいと言って、その日から売楽のおかげをいただいておる身を削るということなんだから、今度の教科が始まっておる修行もです、皆さんはもうそれこそ言わずものがな、まがなで、哀楽建設にかけられる方もございましょう、まあいろいろな、まあ、個人の問題をつけられる方もありましょうけれども、今度は教授様がこの3日から広島病院に1ヶ月の予定で入院されて、なんか今日私は福島先生から詳しく聞かせていただいたんですけれども、目の手術をなさるそうです。ですからあとは五代様であるところの平気先生が受けたまられるということですから、あとのことも願わねばならないけれども、無事手術が済んで無事退院のおかげをいただかれることを、ちょうどこの7月の診療の前に入院なさるところですから、この教授様の無事前回のおかげをいただかれて、無事手術が済んで無事退院のおかげをいただかれて、また今まで通りご用語できるなるようにという願いをかけさせていただきたいと思います。ですから皆様どうぞ一つこの一時の御国にはそういう思いを込めての信心になっていただきたい。そして今私は内容としてバラバラのお話でしたけれども、申しましたような信心が本気でもう聞いたらそうだと思ったら実行に落とすこと、 実験すること以外がない、実証が生まれてくる、その実証が家を持って大抵おかずのというならば確信ということになってくるわけです、ね、そこから神様の上にです、言うならば同人の心も生まれてこう、ね、憧れの念が強なってくれば強なってくるほど、ね、それこそ興味するのご理解じゃないけれども、惜しいものも欲しいものもなくなってくる、ね、そこから誠の道がついてくる、そこからいただけれるそのご理解やおかげというものがです、ね、復帰自在のおかげということになるんじゃないでしょうか、ね、風が吹いて鶴が松の元へ帰ってくる、ね、そういう私はおかげをいただかせてもらって、ね、言うなら松をバックに根元に大きな亀がこうやって張っておると思ってください。そこへ言うならば同人衆を燃やしたご信者さん方が、ね、言うならば亀の元に亀の元にと通ってくるならば、そこに初めて鶴亀の舞い遊ぶようなおかげ、お塩を行じては天と地が一つになって喜び合うほどしの、そこから哀楽し合うほどしのおかげをいただいて生み出されてくるおかげこそが復帰自在のおかげということになります。今日の私は果物がこぼれ落ちました、それから浸透いただいて、どうぞ皆さんこぼれるような、ね、それこそ溢れるような、ね、限りなく湧き出る今年のおかげをいただきたい、また皆さんにもいただいてもらいたいと思います。どうぞ。